子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。この番組ではこれからの世界について親子で考えたいことを取り上げます。アメリカと日本それぞれの国で子育てをしながら働くママのあやとよこに、子育て経験のない私こうきがいろいろと聞いていく番組です。実際に家族で楽しく話せるコツやツール、そして実体験などなど、家族で未来のホープ、願いを持ってもらえるように皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマですが、お金についてということで、お金の話をしていきたいと思います。
ちょっと見たいですね、はい、お金の話、
はい。まあ、大人になると、まあ、生きていかなきゃいけないのでお金が必要で、まあ、仕事だったりお金だったり、まあ、日々の中でそういった心配事はありますけれども、子供の頃はなかなか学校でお金のことを学ばないし、まあ、家でもそんなにお金の話をしてなかったかなと僕も思うので、まあ、そこら辺を子供たちとどうやって、話していくかっていうところを、まあ、2人に聞いていきたいと思います。はい。今、まあ、コロナウイルスの影響で、大人、まあ、親御さんたちも結構、まあ、仕事が、なくなっちゃったりだとか、給料減ったりだとかっていう家庭も今、たくさんあると思います。で、まあ、まあ、そういう大変な状況ですけど、まあ、そういう状況を、まあ、子供たちにどうやって話していくか、みたいなところも、まあ、一個、今の、なんですかね、そういった悩みを持っている方も結構いるのかなというふうに思うんですけど、
うんうんうん、
どうですか、あやさんとよこさんはお子さんとお金の話ってされたりしますか。
あやさんどうですか。
はい、なんかうちは、まあ、13歳と11歳で大きくなってきたので、今、うん、うちもまさにコロナも関係してちょっと経済的にまあ、大変だったりすることもあるんですけれど、ちょっといろいろ変えていかないといけないかなっていう時なんですけど、そういうことも子供が、まあ、大きいある程度、ね、年齢なので、そういう話はできるんですけれど、なんで子供とお金の話はあんまりなんかしたくないのかなってちょっと私振り返ってみたんですけど、多分その子供ってすごく無垢で純粋で、そのお金ってすごく現実的じゃないですか。で、なんか、それを教えてしまうと、そういう話をしだすと、なんかそういう、なんか純粋、子供ならではのその純粋さみたいのがなくなっていっちゃうのかなって、ちょっと、なんかそういう気持ちも親としてあったのかなとかって思ったりもする。
うん、
なるほどね。
そう。で、まあだから、そうですね、お金の話、私はそんなに進んでしたわけではないんですけれど、まあ、うちの夫はもっと私、積極的に、だいたいこのぐらい、ご給料でもらってて、このぐらい家に使って、これぐらい車に使って、みたいな、なんかそういうことは普通に話したりもするので、うん。そうそう。で、まあ、あとは、そうですね。私が何をやっ、そう、親の給料、うん、親の給料なんて
子供の時全然僕し知らなかった、
うん、私も親に、そう、私も小学校の時にお父さんに聞いたことがあるんですよ、いくらもらってるのって。まあ自営業だったのでそうそうそう、気になって自営業だったので、確かにその月とかによって違うっていうのもあると思うし、その、
うん、
従業員の方たち最初に払わないといけないから、ね、うん、そういう、 そういうのでなんか決まったっていうのはなかったのかもしれないけど、なんか子供はそんな心配せんでもええって言われて、その時に今でも覚えてるんですけど、なんか、なんだよ子供扱いしやがってちょっと向かってきたのを覚えてるんですよね。そうそうそう。
まあ、確かに僕もなんかちょっと触れちゃいけない系の、なんかタブーっぽい話題なのかなっていうのは、子供ながらに思ってた気がしますね。
うん
まあ、だんだん大人になって、
うん、
まあ、こんくらいの、こんくらいの収入だったんだろうな、みたいなのが、だんだん大人になると分かります
けど。うんうんうん、あと、子供が言っちゃうのが、ちょっと。
周りにね。
うん、うん、あと、ただ、日本はどうなのか分かんないんですけど、アメリカは結構、大体この仕事をここの町でしているってことは、このぐらいの値段だっていうのは、もうちょっとしたサーチで全部出るんですよね。で、給料が。で、あと、仕事も、その、ネゴシエートするっていうか、自分と給料を、これだけやってきたから、経験があるから、これだけもらわないと、困るとか、面接の時に、ネゴシエートしたり、あとは自分で、まあ、しばらく働いてる会社で、他の人の給料が分かっちゃったり、なんか、いろいろそういうことがあったりもしたら、上司にネゴシエートしたり、また、あんまり日本ではそれってないですよね、多分。
でも確かにそれって相場というか、
うん、
他の人がどれくらいもらってるかみたいな、
うんうん、
なんかそういう情報がないとなかなかネゴシエートも
できない。そうなんです。だから相場みたいなのがあるかなっていうのもあると思うし、だからあんまり、日本ってでも大体でも、大学出てこの会社に働いたらどのくらいって決まってますもんね。だから。
うん、まあそうですね。うん、
で、それ、ね、うん。ね、なんか、まあだからもう少し透明性があるのかな。だから、うちの夫とかも聞かれたらすぐに、聞かれもしてないけど、どんどんそういうこと言うし。
うん。
うん、
確かに、でもうちの主人も言ってるかも。
うんうんうん。
私はそんな、まあ、一応言わなく、言わな、最近、うん、あんまり言わないようにはしてるけど、
うん、
うちはちょっとおしゃべりな子なんで。
うん、そうですね。他のお友達とか言われたら嫌だなって思うこともありますからね。
そう、
まあ、あとは、お小遣いを、お小遣い制かお小遣い制じゃないかっていう話はこっちでもあるんですけど、その、お皿を例えば洗って、いくらもらえるとかいう、うん、そういう家とかもあるけど、
はいはい
はい、私は、いや、なんで、自分が使ったものでもあるし、私が、例えば、ママが、お皿洗った時には、お金もらえないのに、なんであなたにあげなきゃいけないのっていう、なんかすごい難しいなと思っていて、手伝って当たり前でしょっていう、で、それとうちの夫とも話して、そういう、例えば何か買いたいものがあって、どうしても欲しいから、そのためにお金を貯めたいからって言って、その何かのゴールのために、じゃあこれとこれとこれをやってくれたらこれだけあげるね、みたいな感じで、ゴールのためにそう、特別な企画みたいな感じでやることはあるんですけど、
うん
うん、一個一個そのまあゴミ出ししたからとかお皿洗ったからとかいうのはしてないですね。
うんうん
うん、
なるほど、
うん、確かにそこはね家庭によって結構違う、
うん、何が正しいのか分かんないけど、うん、
うん、そう、なんかお金を稼ぐ楽しさみたいなものを知って、うんうん、欲しいとか、あとは物を何もしなくても買ってもらえるんじゃなくて、
うん、
自分で貯めて買うんだよっていう体験をさせたいから一応あげてはいる、うん、うちはお手伝いしたらあげてるんですけど、
うんうんうん、
あとはまあテストでいい点数取ったらちょっとあげるとか、
うんうんうん、なるほどね、
はやってるけど、でもそれが正しいのか自分でもあんまりこうどうなんだろうなって思いながらやってる節はある、
うんうんうんうん、まあでも、あれですよね。それもコミュニケート次第ですよね。
そうですね。
うん。ママはお皿洗ったってお金もらえないのよ。だからあなたラッキーね、みたいな感じで。
うんうん。
うんうんうん。そういう、だからお金を、貯めることとかを学ぶためにやってるのよ、みたいな風に ね、補足があって、初めて、いいシステムになっていくのかなと。
うん。
うん。
まあ、そうですね。
思います。まあ、あと私が子供に与えているものが、日本にこういうものがあるのか分かんないけど、銀行カード、こっちではデビットカードって言うんですけど、うんうんうん、子供の写真、顔写真がついて、まあそれは、まあ、ID みたいになるように、そのか使うときに写真がついてると一致するといいので、
うんうん、
で、まあクレジットカードみたいに番号があって、オンラインとかでも買い物ができるんですけど、何ができるかというと、アプリとつながっていて、例えばうちの娘が近くの、例えばお菓子を買いに行って、いくら使ったっていうのは、もうその瞬時に私に、通知が来て、アプリを通して。で、娘もそのアプリに行って、セービング、その貯金の方にいくら入れるとか、自分でできるし、で、貯金を入れたら、親が、その、利子を決められて、パーセンテージを。で、利子を、がつくことを学んで、だったら、ちょっとインセンティブになる、もうちょっと貯金頑張ってしようかな、とか。で、あとは、例えば、月にいくらってお金をあげてるんですけど、その、お小遣いを月にいくらをもらう条件っていうのがあって、自分の部屋を、週末には必ずきれいにするとか、うん、その条件とかもチェックリストになって、そのアプリに入ってるんですよ。で、そのチェックリストを全部チェックできたらお金が入ってくるみたいな。そう。
すごいシステマティック。
そうそうそうそう。で、まあ、あとは、カードが盗まれた時も、まあ同じ普通の私たちのクレジットカードのように対処はできるし、うん、あと、親の、一応バンクには、銀行にはくっついてるんですけど、うん、その、了承がないと、こっちでちゃんと OK しないと、子供のアカウントの方には入れれないようになってるので、そっちには、は使われないように、盗まれたとしても。
いいですね。現金を渡すよりすごい安心、
うん。そうなんです。現金で結構なくしちゃったり、うん、そうそうそう。だから、ね、靴下の中とかに入れて、出かけて。うん、なんか出かけたりして、うん。
だから、でもすごい欲しいな。
で、なんで、なんかノーティフィケーションが来て、通知が来て、なんで、ここのスタバに行ったのにこんなに使ったの落ちたら、何々ちゃんがお金持ってなかったからおごったとか。そう、でも次行った時におごってもらうからとか、なんか、
うんうん、
そうそうそう、結構モニターできる？それで。
確かにね、うんうん、それで。子供がいくら使ってるかとかわかんないけど、うんうん、まあ、よく悪い情報だ、悪い情報になっちゃうけど、
うんうん、
まあ、ね、たかられたりとかってあ
るかもし
れないから、
うんうん、
ここもね、情報が全部見れていいですね。
そうなんですよ。で、今月はどんなことに使ったってのも全部子供も見れるし、
うん
うんうん、履歴が出るので、そうそう。
結構もう一般的なんですか、そのカードは。
一般、私はね、が2年ぐらい前に見つけて使い出した時は誰も使ってなかったですね。うん、で、お友達とかがいいね、いいねって言って、うん、で、結構、うん、私の子供のお友達とかは使ってますけど、うん、そうじゃなかったらまあ普通のバンク、銀行の子供のカードとかもある、使ってる人はいると思うんですけど、銀行のはちょっと、うん本気すぎて、あと、アプリとかもね、うん、そういう子供用、
うん
うん、そう、タスクとか与えたりできないから、私はその、グリーンライトって言うんですけど、すごく、全然問題ないし、うん。
なるほどね。
ちょっと私も欲しい。
うん、まあでも、日本でも結構電子マネーが入ってきて、
うんうん、そう、やっとね。
あれです、子供用にスイカとか、
スイカとか、うん。
日本の。
そう、この、日本は、スイカとか持ってる子が多いかな。
うん、うん。それに行って、親御さんがチャージしてあげて。
そうそうそう。
ってことです
、ね。別に、そう、クレジットカード紐づいてないけど、
うん、
チャージしたら買える、うんうん。で、物も買える。まあ、だからちょっと似てるけど、うんうん、 そのね、アプリがあったりとかいうわけではないかな。
うんうんうん、あれですよね、行動履歴、スイカだったら、電車どこからどこまでっていうのと、うんうん、どこのコンビニでいくら使ったぐらいは見れますもんね。
うんうん、
スイカだと、でもオンラインで買い物できないですよね。
あ、そうだ。
できない
ですね。でき
ない。うん。なんか、このカードはもちろんクレジットカードで一緒なので、うんうん、うちの娘がこの前、今ほら、コロナでみんな学校行かずに家なので、
うん、
友達にお誕生日プレゼントをオンラインでカードで買って、自分のカード買って、そこのお家に送ってました。うん。だからそういうこともできる。うん。
確かにね。スイカにそういう機能がついてくれればいいかな。
ね。そうですよね。
でも
子供用のそのアプリとね、いろいろマネージできる何かがあるといいですね。
うんうんうん。
うん、
なんかもうお年玉とかもそのうち現金じゃなくなってきそうですね。
確かに。
うん、電子マネー。
電子マネーで。
うんうん、
確かに。
私。お年玉送るぐらいの LINE とかのやつで送るぐらいの。
おいっ子ちゃんにプレゼント今回 Amazon カードにしちゃったの。
その方が喜ぶ。
だって分かんないからね、家庭によって欲しいものがね。
そうですよね。うん、
特にうちのおいっ子ちゃんたちは、お父さんお母さんがおもちゃを与えない派だから。
うん、なんかあ、ごめんなさい。
いえいえ、どうぞ。
いや、なんか小学校って日本の将来何になりたいですかみたいな話とか、先生がします？
私。一応しますよ。
なんか、
あれですよ。前と昔と一緒です。
昔と一緒。なんか、うちの息子の小学生も、今中学校なんだけど、小学生だ、高学年の時の授業で、うん、自分がなりたい仕事を一人一人言って、で、そこからリサーチするんですよね。うん、いくらぐらい稼いで、で、サンフランシスコ、例えば場所によってやっぱアメリカってすごい大きい国だから、タックスが違うから、うん、じゃあカリフォルニアだったらカリフォルニアのタックスを調べて、税金でどのくらい抜かれるかとか、あと生活費に、どれくらいかかるかとか、例えば家賃とか、そういうのを全部計算させて、結局何も残らないとか、なんかそうやって、表みたいにして、そう。で、あ、でも、なんだっけ、大学の学生ローンがこれぐらいあるからとか、なんかすごい現実的に、夢なんだけど、現実的にそれを書いていて面白かったなと思って。うん。
すごいですね。それみんなやるんですか？
うん、やっても、このクラスの子はみんなやってましたね。
小学校ぐらいからそういうことやるんですか？
うん、小学校でやってました。はい。
へ
ぇー。うん。
へ
ぇ
ー、確か
に。で、その中でなんか、日本に行きたいとか、とかいう子とかもいて、うん、そう、日本のことを調べなきゃいけなくて大変だったみたいだけど。
あ、そうか、日本に住んで、
そうそうそうそう、うん、
したいと
どのぐらいとか、うん、で、円とドルを換算しないといけないから。ややこしい。
レートもまだ読めないみたいな。
うんうんうん。
すごい、それいいですね。
うん、そう、なんか、お金の話にね、税金とかの話までしちゃうと、なんかちょっと夢が現実すぎて、あれかなと思うけど、まあ確かに、そのぐらいしといた方が。
いや、でもいいですよ、うん。その給料で買える家はどこ、どれかみたいな。
うんうんうんうん、
家族、そうそうそう、子供何人持てるかとかまで、
うんうんうん、
考えられるから、庭付きが買えるかとかね。
うん、
悲しい話。でもそれは、私もちっちゃい時やれるならやっておきたかったな。それをやったからって変わってるかわかんない。
ね、小学校だと、ね、なんかそんな現実的なところまで全然考えなかったけど。花屋さんになりたいとかね。花屋さんになりたいとかね。
うんうん、
画家になりたいとか、
ね。でも確かにパン屋さんになりたいとか花屋さんになりたいとかって、なんか子供の頃は思ったとしても実際に、なんだろう、だんだん月いくらもらえるんだろうとか分かってくると、
うん、そうそう、
それじゃあちょっと生計立てらんないなってなってきますもんね。
う
ん、
そう
ね。
だからまあ微妙なところですよね。
ね、
まああとは好きなこと、うん、
いいのか。
確かに、まあでも小学生のなりたいものランキングって毎年出るけど、 YouTuber とか、あとまあ時代によっては、年が上がると公務員とかね。悲しいサークル。安定をだんだん取っていくっていう大学生とかなっていうリサーチはあるけど、実際どれぐらい忙しくて、友達と遊べてとかね、土日が潰れるとかね。
まあ子供たちにそのリサーチをする練習をさせるという意味ではすごいいいですよね。
うん。
そう、すごいいいと思います。
うんうん。
ちょっとそれ調べて、今後ノートにちょっと載せれますね。具体的に。で、どうだな。
洋子さんはどんな感じですか？お子さんたちと。
そうですね。まあなんか、私は自分がちょっと、なんだろう。自分の実感、かな親がやって、まあ、商売人の家の子供だったのと、毎回こう、毎日売り上げ、今日の売り上げを親から聞かされてた。あとはまあ、お手伝いもしてたので、結構お金を稼ぐことが、私自身も結構好きだったというか、まあ、やりたいなとはちっちゃい時から思っていて、
うん、
でもちょっと大学ぐらいになった時に、まあ、実際、私は地方出身者なんですけど、一人暮らしして、私立の大学行って、で、結構、お金の方でちょっと理系の大学だったんで、なんだろう、親の負担がやっぱすごくて。で、その時になって親も結構ちょっと家業が少し大変だったみたいで、あとは、うちは姉もいるんですけど、姉も私立大学の一人暮らしだったんで、結構きつかったみたいで、その時に、なんだろう、私がすごいお金を稼げるようになりたいっていう欲がその時にすごい芽生えちゃったからか、すごい、なんだろうな、子供に対、自分の子供に対しても将来お金を稼げる子になってほしいっていう気持ちが結構あったみたいで、なんだろう、モノポリとか、大富豪のボードゲームとかを与えたり、あとはなんかどっかご飯食べに行った時にこれいくらだと思うとか聞いたり、ここで働いたらいくらだと思うとかいう話をしちゃったり結構しますね。ただ、ただ、まあ今もう、年を取ってきて思うのが、まあやりたいことをやらない限り、結局お金なんか稼いでも幸せじゃない人を結構見るので、自分自身がやりたくて人に喜ばれることができたら、まあ、いくら給料が低かろうと、楽しい人生を送れるから、そこを考えた方がいいんじゃないみたいな話はしてる。
ね、幸せのね、定義っていうのがね、なかなかお金だけじゃないから、最低限は必要だけど。
私もちょっと、ブレですぎると、なんか
。まあ、そうやって、いろんな視点からの意見を聞いて、子供も学んでいくだろうし。
そう、まあ、ほっといたら、YouTuber 稼げていいじゃん、楽じゃん、みたいな感じで、YouTuber になりたいとか言うけど、
うん、
甘くないからねって。
うん、ねえ、YouTuber。
YouTuber なんてね、そんな稼げる人なんかわずかなんだからね、みたいな話をしますけど。
うんうん
う
ん
うん、シミュレーションして見るのがいいですよね、そしたら。
そうね、何十年後、何人の YouTuber がいて。
何人の再生数があれば、いくら。
そうそう。
もらえるかっていう。
まあでも多い YouTuber ごっこしてることがよく見るんで、まあね、最近はみんな YouTube ばっか見てるから、身近な職業ではあるのかもしれない。
そうですよね。見てるとなんか簡単にできるんじゃないかね。
ね、そう思えちゃうし、子供の YouTuber ですごい稼いでる子もいますからね。
うんうん。
ああ。
おもちゃレビューとか。
うんうん。
まあ家族でやったりとか、お父さんお母さんが編集とかはしてると思う。そんな。
うん。
そんな
感じです。コウキーさん、あ、ごめんなさい。
あ、どうぞ。
いや、どんな、どういうふうなか、まあ、お子さんはいないですけど、もちろん。
うん、
弟がお金に関して、子供がもしいたら話すかなとかって思いますか？
なんか僕は、まあ、自分自身が、すごい、ケチな子供だったので、まあ今でもそうですけど、あんまり何て言うんだろう、お金を使わない、お年玉も貯めるタイプ、
うん、
で、うち一個上の兄がいるんですけど、兄は結構対照的で、すぐお金、お小遣いを使っちゃうタイプなんですよね。なんか好きな漫画を全部バーって買ったりとか、
うんうんうん、
なんか、まあ、ギターやるからいろいろ機材揃えてバーって買ったりとか、
うんうん、
なんか僕はなかなかそのお金、まあ、同じ額お年玉もらったとしても、僕は貯金に回すタイプで、兄貴は結構お金使っちゃうタイプ。で、まあ、うん、まあ、それぞれの性格だとは思うんですけど、なんか自分みたいに、なんか子供の頃にそういう、なんだろう、ケチになるよりは、なんか倹約家になるよりは、なんか自分の好きなことにお金を使わせて、自由に使って、使える子の方が、なんか、いろいろ、なんかやりたいことが見えてきていいんじゃないかなっていうふうに、大人になってから思うようになりますけどね。
うん、うん、うん。
私我慢しなかった方だから、どうなんだろう。そうなの。
もう少し冒険心が出てくるとか、いろいろ見れるとか、そういうことですか。
子供、うん、子供のお小遣いなんか貯金したってそんな大した額にならないじゃないですか。
うん、うん、うん。
大人になったら、まあ、そのなんか、やりたいことがあるとかでも貯金してるんだったらいいと思うんですけど、
うんうん、
なんかね、その、周りというか、まあ、その、まあ、各家庭によって、それぞれ、なんか、経済状況は違うとは思いますけど、なんか、自分の親の、なんて言うんだろう。親に対して気を使わずに、なんか自分の好きなことにお金を使えたらいいな、よかったなっていうふうに思いますね。
うんうん。
偉い。
偉いも何もないんですけど。そうそう。だから真面目な子供ってなんかかわいそうだなと思っちゃう。
うん。まあでも親としては楽だけどね。
そうね、そう、うん、助かるみたいな、
うん、
でもうちの妹とかそうかも
なんかね、うん、兄弟でね2人いるとねそうなっちゃう。
なんで違うんだろうね。そんなに
下がどっかこう なるやすい気が。
あと下の方が苦労しない、うん、上がさ私立で県外行っちゃったりとかするともうそれで家の家がお金が
一応もうお金ない。
先に取った方が勝ちみたいな。
そう、うちだから妹がかわいそうでしたもん。姉二人がちょっと私立にちょっと。
だからまあそれぞれのなんていうんだろう、その子供それぞれのまあ性格というか個性によってなんか話し方って全然変わるから、
うん、
それを見極めるのも結構大変かなと思う。
うん、そうですね。
無駄遣いばっかする子には無駄遣いしない。
そうそうそう。
言わなきゃいけないし、逆に全然使わない子には、なんかね、もっとなんか自分の好きなものにお金使えないよっていうふ
う
に言ってあげた方がいいケースもある
ん
じゃないかなっていうふうに、
そうね。
思いますね。
タイプによって、ちゃんと親が意見をね。表現してあげるって感じですか。
まあ自分の価値のことだけをね言わないってことですよね、うん、子供によって違うし、
うん
うんうん、
そうですね、
うん、
他に何か好奇感ありますか。
他に何なんか僕がなんかすごい子供がいたら話しにくいなと思うのは、
うん、
なんか街中でまああんまり田舎に人いないですけど、東京とかだと結構ホームレスの人とか、
うんうんうん、
大きい駅とかに行くといるじゃないですか。
海外なんてもっといるしね。
います
のを、まあ、子供たちと、まあ、一緒に例えば見かけた時に、まあ、どういうふうに話すのかっていうのは結構悩みそうだな
悩みますね。
そう、別に、うん、なんだろう、その人たちが、なんだろう、自分だけが悪いわけでもないと思うし、なんかそういった社会のいろんな、なんだろう、まあ、問題の中でそういうのを、まあ、放置されてるっていう状況もあるし、ただ自分の子供がもしいるとしたら、そういうふうにはならないように、ちゃんと、なんだろう、自分の、まあ、お金のこととか仕事のこととかを、
うん、
まあ、考えさせたいなっていう気持ちもあるので、
うんうん、
ここら辺は結構、難しいかな
と、うん。まあ、生活、その、家庭によって、ね、持ってるものとか、もう見るからにホームレスまで行かなくても違うことだってあるじゃないの、友達同士とかでも多分、
うん、
であとはお友達じゃなくても同じ学校の中で、例えばうちの子供たちが行ってる中学校1500人ぐらいの人数なんですけど、で、学校が今コロナでその家でオンラインでまだやってるんですけれど、そのやっぱちゃんとしたパソコンがないとか、Wi-Fi 環境が整ってない子供たちのための対応がすごい 大変なんですね、学校区が。
うん、
で、まあ今は多分、そういう環境が整ってない子供たちは学校に、だけは学校に来れて、で、一緒にその教室でオンライン授業をするっていう、うん、で、まあ、学校に行くと Wi-Fi 環境が整ってるからっていうことなんですけど、
うん、
で、まあ、あと、カフェテリアで無料でご飯も食べられる。で、
うんうんうん、
だから、そう、今回このコロナのことを経験を通して、もう娘と息子には、本当、あんたたちはラッキーで、二人ともちゃんとパソコンがあって、Wi-Fi があって、そういう、心配をしなくてもいいし、で、そうじゃない子たちが全然あんたたちの学校にいるし、っていう話を結構何度かしましたね。
うん。うん、確かにね。しかもこれからどんどん、シビアになってきそうだし。
うん。
なんかその、まあ、今はその、ある程度お金がある家庭でも、どうなるか分かんない感じ、
うん、
その子供たちの今までって結構裕福な家庭に生まれ育ったら、まあ、その子たちも裕福になる確率的には結構なんて言うんだろうな、親がお金持ってたら、まあ、その子供もそのお金をある程度受け継いでみたいな財産的なところがあったけど、なかなかそれがだんだん通用しなくなってくるのかなっていう気はするので、
うん、
ね、それをちゃんと子供たちにも理解、シビアな社会に生きてくる、
うん、
子たちに、ね、話していかなきゃいけないなっていうのは思いますね、まあ、
そうですね、本当に想像力をちゃんと生かして感謝することを忘れちゃいけないっていうね、自分がどれだけ健康でいろいろと思っていて、サッカーとかテニスとかの練習に行けてラッキーかっていうことを、お金があるとかないとか関係なく、うん、そこら辺がキーだなってすごい思いますね、
うん、
はい、そんな感じで、
うんうん、
何かおすすめ
おすすめ、
うん、
おすす
めの、どういうきっかけでお金の勉強、お金のことを話すかとか、お金の勉強するかって、さっき陽子さんが言ってくださった人生ゲーム、
うんうん、
みたいな、うん、他にありますか、ゲームでおすすめなの。
そうですね、あとは、うちはそのまあ、あやさんとこは、モノポリいろんなバージョンやってるって、うんうん。で、子供も結構好きでハマってるっておっしゃってて、まあ、モノポリが多分一番基本的にはいいなとうちも思ってて。
間違えた。人生ゲームってモノポリじゃないのか。
あ、でも人生ゲームのっぽい大富豪っていううちボードゲームがあって、
うんうん、
それはまあ土地を先に買うとそこの駒に泊まっちゃった人がお金を払うみたいな、まあちょっとモノポリっぽいんですけど、
うん、
でまあなんだろう、先にゴールするとお金をたくさんもらえるみたいな、
うんうんうん、
っていうまあそういうゲームなんですけど、それと似たやつで、あとはカタンっていうやつがあって、それはまあ開拓時代の話、まあ話で、だんだん自分それ、そこ、それも場所を取ってというか、先に取ってお金を稼いでいくみたいなゲームなんですけど、それも結構面白いですね。
うんうん、
あと、なんだろうな、まあ、ボードゲームで言うとそんなところで、うんうん、私自身が、その、読んだ本の中ですごい面白かったなって思ったのは、結構昔読んだんですけど、元京セラの社長さんで、なんだろうな、日本航空 ?JAL を再建した人で、稲盛和夫さん。はいはいはい、が書いた心っていう本が、すごいなんか、すごい経営者なんだけど、人を思ってやっている経営者の方なんですけど、彼のその本はすごい良くて、それの子供版みたいなのが最近出てて、それは心の育て方っていうタイトルなんですけど、なんだろう。働くこととは何ぞやみたいな。お金稼ぎ、自分がお金を稼ぐために働くわけではなく、みたいな、人のために働くから自分も幸せになれるんだよ、みたいな。そういったことが書いてある本で、すごい、私はおすすめです。なんか私自身も、そう、稼ぎたい欲があるけど、お金って稼ぐことって汚いことなのかなっていう葛藤がずっとあって、
うん、
その時に読んで、あ、お金、何かで人に役に立つことをするからお金をもらえて、誰、なんか、なんだろう、一応それが社会貢献につながるんだっていうので、腑に落ちた本ですね。元の方。なので、ぜひ、子供版もおすすめです。
いいですね。
うん、結構本とかいろいろ、子供でも分かりやすく、こういう、まあ、経済の話とか、まあ、お金の話とかは結構出てるから、
うん
うん、まあ、そこら辺を参考にしながら一緒に話せばいいかもしれないですね。
うん、ね、で、家族でモノポリーね。
うん、モノポリーはもう。
いやいや、でも本当コロナで、みんなほら、やっぱゲームとか、ね、YouTube とかそればっかりだから、そういうのをちょっと取り払って。ボードゲームするってすごいいいと思うんですよね。
なんかでも前も言ったかもしれないですけど、まあ、子供でメルカリで物を売ったりする体験をしてる子もいるし、なんだろう、自分が作ったものを売ってる子も、まあ、ちらほらいるので、そういう機会はいろいろあるかな
と。確かにね、昔より簡単にそういうことができるから、
うん、
子供と一緒にやってみるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですよね。
うん、そう、N 校とかでやってるし、
うんうん、
投資のクラブが、
うんうん、
子供と一緒にやってもいいかなと思います。
娘のお友達でイヤリングとかアクセサリーを作っていて、それを売るんですけど、うんうん、売ったお金を全部寄付に回したり、うんうん、してる子とかいますね。
素晴らしい、
うんうん、
確かにね。前もなんか紹介したと思うんですけど、コロナのデータをプログラミング化してホームページ作ってる中学生がいたり、ね、まあ、お金を稼ぐにゆくゆくがつながるであろう社会貢献とかを知ってとか体験させるってすごいいいなと思いますね。
素晴らしい。
そんなもんですかね、
今回は。
はい、
はい、じゃあ
ということで、うん、まあ、今ご紹介した本とか、ボードゲームの話とかは、後でノートの方にまとめて、紹介した記事を上げますので、ぜひ皆さん、未来予報の、ノートを検索して、ご覧いただければと思います。あと、こちらの、チャンネルの登録もぜひお願いします。コメントとか、何かご意見とか、トピックのご希望とかあれば、 メールの方で、お寄せいただければと思います。家族アット未来予報 .com 家族アット未来予報 .com の方で、メール受け付けております。ということで、また、次回何にしましょうかね。
あれ、次回何にするか決まってましたっけ？
まだ多分決めてないので、はい、
次は
決めます。お楽しみに。
はい、お楽しみ
何が出るかな。
ということで、はい、はい、では、お二人今日はありがとうございました。
はい。
はい、また次回よろしくお願いします。
はい、
お願いいたします。